アドバン IR セミナー。この時間は4月23日に開催したアドバン IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード7463東証一部上場アドバンの IR 活動の一環としてお送りします。ご出演は株式会社アドバン代表取締役社長山形正之助さん、聞き手はラジオ日経今野博明記者です。
ラジオ日経近野博明と申します。株式相場だいぶ足元温まってきた感じも多少ありますね。昨日あたりもあれよあれよで結局200円高日経平均して引けてますし、昨日もあとシカゴの先物が昨日また 17,740円ですかで、終わっておりますから、このままいけば週明けまた200円高ぐらいで始まりそうな雰囲気にはなってるわけですけれども、為替がまた111円後半ぐらいまで円安方向に触れてきてますんでね、だいぶ市場環境改善傾向かと思いますが、この時間は株式会社アドバンさんのことをじっくり聞いていきたいというふうに思います。まずは株式会社アドバンの自己紹介といいますかね、社名の由来ですとか、あとは遠隔などを含めまして、社長の口からいろいろご説明いただきたいと思います。
株式会社アドバン社長の山形でございます。では早速会社のことを話させていただきます。まずアドバンという社名の由来でございますが、アドバンス、英語で前進ということから来ております。いつもいつも前進し続ける会社でありたいというような創業者の思いがこもった社名でございます。設立は1975年、現在42年目となっております。資本金125億円、そして、従業員数は279名、売上は今期予想で215億円という規模になっております。続いて企業理念と遠隔などについてお話しいたします。当社は建材メーカーとして時代の変化を先取りし、グローバルな商品を創造提供し続けることにより継続的な企業価値の拡大を図ってまいります。まずアドバンの創業の前の話からさせていただきますと、1965年荒川区で山形タイルを私の家が創業しました。そしてその後タイルを貼る職人さんを100名ほど抱える規模に成長しました。その過程である時工務店の社長から雑誌商業会の主催するセミナーに勉強会に参加しないかというような声をかけられました。そこではイトーヨーカドーの伊藤社長やダイエーの中内さんが先生となり、商売はとか商人についてというような勉強会をやっていたそうでございます。その中から今はたくさんのチェーン店が生まれております。私の父はそこで商売というものを勉強して、商人になりたいというような思いを持ち、アドバンを設立したのがこの1975年でございます。そこで考えたことは、家業ではなく、事業をして企業にしていくというようなことを考えて、それは何かというと、商売で得た利益は次の商売のために投資をし続けると、懐に入れないで税金を払ってその残りをまた次の商売のためにどんどん投資をしていくということを考えました。そしてそのような方針で95年には店頭公開、そして2000年には一部上場し現在に至ります。
はい、遠隔まで教えていただきましたが、では具体的な取扱い商品はどういったものがありますか？
やはり、商売の柱はタイルと石材、タイル工事屋出身ですから、やはり、タイルというのが基本でございます。石材もヨーロッパそしてアジア、たくさんの石材を取り揃えてございます。お客様の声を聞きながら 商人としてお客さんが欲しいものを揃えるという方針で取り組んでいった結果、ブリック、レンガ、そして水回り、ストーブというようにたくさんの商品が揃うことになりました。そしてその商品がどんなところに使われているかということで、東京スカイツリーがあります。そしてその下に創業施設の空町がございます。ここでは床面積のタイルの部分のほとんどをアドバンで納品いたしました。そして渋谷ヒカリエ、そして小田急新宿駅、こちらにも納品をしました。そのようにたくさんの小田急新宿の時には終電が終わってから始発までのわずかな時間の中でタイルを施工をどうやって収めるかというようなソリューションまで提供いたしました。
そういう意味ではなかなかね、個人の方が自分でお金を出して買う商品ではないのかもしれませんけれども、普段の生活の中でこう実はアドバンさんの石材の上、石材というかこう、ね、タイルなんかの上をこう歩いてるっていうことは結構珍しくない話になるのかもしれませんよね、そういう意味ではね。でこの後さらに伺っていきますと、アドバンさんの販売も販売ネットワークですとか、あとは設備とかビジネスモデル、さらには強み、どんなところにあるのかというあたりお話しいただけますか。
2ヶ月も経つんですけれども、すいません近野さん、有吉ゼミという番組でひろみさんが、河口湖で自分の古い建物を買って自分の別荘に改装するという特集が2週間ございました。ひろみさんがその少し前にアドバのショールームにフラッと来られてですね、石やタイルを選ばれて、それで自分で施工してそれがもう気がついたらテレビで放映されたということでございました。私ども一切お金払ってないんですけども、タレントのひろみさんにはたくさんアドバンの宣伝をしていただき、原宿のショールームに来ていただくきっかけとなりました。非常に感謝しております。
じゃあ先ほどの質問でいきましょうか。お願いします。
続いて強力な販売ネットワークということでですけれども、ショールームがございます。ショールームはですね、東京、大阪、名古屋、福岡、そして沖縄、5つの拠点にショールームがございます。それ以外に札幌、仙台、広島、3つの事務所がございまして、合計で8カ所拠点がございます。一番初めにお話ししましたが、私どもは創業以来ずっと投資を続けております。東京原宿のショールームは自社ビルでショールームでございます。そして大阪も自分の建物でございます。今やっていることは名古屋の駅から700メートルのところに新しく土地を買って名古屋の新しいビルを建てております。今年の秋に投資総額30億となりますが、こちらが完成する予定でございます。今は非常に小さい建物を借りていますが、こちらが出来上がれば、より、全ての商品を展示できるショールームとなります。続いて流通ネットワークについてですけれども、こちらが非常に私どもの商売の中で、大事なところでございます。関東、関西、九州の3つの拠点に完全自社保有の流通センターがございます。私どもが扱っている商品は石やタイルが中心ということで、全般的に建材というのは重たいものばかりです。で、私どもも一般的な倉庫を借りてはいたんですけれども、石がパレットというものに、海外から入ってくる時にパレットというものに入っていまして、それを3段重ねると倉庫の床が沈んでしまうということで、アドバンさん3段以上積まないでくださいというふうに言われたことがございました。そしてものすごく保管料が高くなり、これはいけないということがきっかけでございます。 また商品によっては温度の変化を嫌うものもございます。湿気を嫌うものもございます。ということで、そのようなことを対応していくうちに、アドバン自社設計の倉庫になりました。3段積んでいたパレットを6段、床を丈夫にすることで6段その場に積みますと、それだけで保管量が半分になります。また各倉庫に海外からのコンテナがそのまま近くに着きますから、環境の面でも非常に内陸のトラックの CO2 が発生しなくなり、環境にも優しいこととなっております。ビジネスモデルについてお話しいたします。もともと私の父が小売りの勉強、非常に厳しい小売りの勉強をして始めたのがアドバンでございます。私どもの商売のやり方としては、直接仕入れの直接販売、自分たちでリスクを取って自分たちで汗をかいて販売をするということを非常に大事にしております。また自分たちで工場を持たない代わりに流通と販売することに特化するということで、時代の変化に対応できるモデルとなっております。この建物のこの壁の外側ですけれども、ローマの、イタリアローマのトラバーチンという素晴らしい石が貼ってありました。そのようにイタリアにはイタリアの素晴らしい石があります。家を一軒建てるときに、私どもではイタリアの大理石、ギリシャの大理石、そしてドイツの蛇口、イギリスのストーブ、オーストラリアのレンガというものをコンテナ単位で仕入れをするのですけれども、それを小分けにして一軒の住宅に納めることができます。もちろん品質管理もいたします。石やタイルに関しては現場で切るよりもちゃんと工場で切った方がきれいに切れますから、私どもでは加工所を持ってきれいに切ってから納品することができます。創業以来40年以上かけてたくさんの取引先とパートナーシップという関係を築いてまいりました。作るのはメーカーさんですけれども、日本での工場の責任ですけれども、日本での販売に責任を持つということをしてまいりました。またこのような商品はデザイン的にはもともとヨーロッパですが、日本のニーズに合わせて滑りにくくしたり、また大きさを変えたりして合わせてまいりました。続いて強みでございます。会社っていうのは株主様がいらっしゃって、そしてお客様がいていらっしゃって、そしてたくさんの人がいて会社があります。会社はそれぞれ求められている形があると思います。私どもアドバンはいつもいつもチャレンジをして失敗をせずに、失敗を恐れずにチャレンジをして新しいことをすることを求められているような気がします。もともと建築士さんやインテリアデザイナーさんをお客様としてきた関係で、そのようなことだと思います。アドバンさん、何か新しいものはないっていうふうに言われる、聞かれるような会社であり続けたいと思っております。ただ良いだけではダメで、デザインが良いだけではダメで、品質も良くて機能性もあって値段も安くなきゃいけないと、これを満たすために私どもは投資を続けております。
なるほど。先ほど社長、吹き返して伺いましたら、先週イタリアに行かれてきたっていうお話、出張でね。で、先ほどお話の中で、海外トップメーカーとの共同開発とか直接仕入れっていう話がありましたが、その商談で行かれたっていうことなんですか？
はい、その一環もございます。
結構じゃあ海外との出張なんかも多いわけですね。わかりました。で、これから足元の業績動向ですとか、今後の成長戦略ビジョンですね、このあたりについて伺ってまいりたいと思います。ここまで、過去の業績推移、あとは成長戦略としてどんなことをお考えでしょうか？
過去の業績推移から、お話しします。 やはり私どもいい時ばかりではなく大変な時期もございました。2005年には時間が少し経ちましたが、姉が建築士による構造計算書の偽造問題がありました。耐震基準を実は満たしていないという問題でございます。その後2007年には建築基準法の改正があり、そしてその後建築の確認申請が降りなくなりました。非常に時間がかかるようになりました。その後2008年リーマンショックというように、たくさんの変化もございました。私どもも得意としていたお客様が次々と亡くなり、業績にも現れております。2006年には166億円だった売上が2010年には107億円というように、ドーンとですね、右肩下がりで大変な時期がございました。そしてその時、創業者がアドバイスに来るというようなことになりました。そして、創業者の指導のもと、社員一同、経営幹部一同、真摯に耳を傾けて、またそこで頑張り、顧客の開拓、商品開発、見直しを一生懸命いたしました。そこで、こんな売り上げをしているときに、こういうときこそ勇気を出して設備投資をするんだというようなことで、設備投資を続けてまいりました。そしてその後、このように業績が回復してまいりました。この中で、一つお話したいのは、販売管理費が上がりにくいビジネスモデルをさらに強化してまいりました。売上がドーンと落ちて、売上が107億から195億まで今伸びてきたんですけれども、販売管理費はほとんどフラットということで、非常に筋肉質な体質になってまいりました。このあたりが私どものビジネスモデルの特徴だというふうに思っております。今後の成長戦略としましては、商売の拡大に伴い流通ネットワークをさらに拡充するということと、業績が過去に悪くなったときに支店の規模を小さくしましたので、そこをまた積極的に再構築していくということを特に名古屋福岡で考えております。またプロ向け B2B には私どもは非常に知名度はある程度あると思っているのですが、一般の方への知名度も上げていきたいというふうに考えております。そのための取り組みとしては、テレビ CM ですとか、またショールームを見直しをすると、プロ向けのショールームから一般の方が来ても分かりやすいショールームにしようということを今取り組んでおります。ここ最近ではテレビ東京さんに非常にお世話になっておりまして、アドマチック天国、そして You は何し日本へ、この2番組にレギュラーで CM を提供しております。また年末年始やお盆の隅田川の時に CM を提供させていただいております。
はい。あとは今度は市場環境ですね。アドバンさんの置かれた今の市場の環境、どんなような状況でしょうかと。2020年の東京オリンピックに向けて、まあ、需要結構旺盛なような気もするんですが、はい、社長いかがでしょうか。
はい。日本の市場環境は、日本の建設市場の投資額はピーク時の84兆から48兆円というように落ちてきました。しかしながら高度成長期に建てられた建物が古くなってきたことや、オリンピック、そして外国の方がたくさん来るインバウンドなどの需要もあり、非常にこれから拡大していく傾向であるというふうに考えております。また中でも東京首都圏、名古屋県、大阪県の都市を中心に開発ラッシュが進んでおります。また政府の中古住宅市場の活性化策などもあり、住宅の建て替え、リフォーム需要も増してきております。そしてこちらは一つのデータではございますが、 オフィス需要も拡大しております。拡大していく中で古いオフィスは建て替え需要にもなっております。再開発に合わせてまとめて壊したりもしていますので、非常にオフィスが足りないような状況になっているというふうに聞いております。そして住宅需要に関してですけれども、特にリフォーム市場が拡大してはおりますが、リフォームになりますと今までよりもグレードの高いものやデザイン性の高いものにしたいというようなことがありまして、私どもとしては非常に洋風にするなどもあり、追い風であるなというふうに感じております。
なるほど。まあ、建設市場といってもね、広く捉えるといろんな分野あるわけですけども、ただ今の財政状況なんか考えると、なかなか公共事業で地方でどんどんダム作ったり高速道路作ったりっていう時代ではもうなくなっているとは思うんですけれども、ただ一方で都市部のその住宅のさっきのね、リフォームですとか、あと都市部ではホテルも足りないとか、あるいは再開発の案件なんかもいっぱいありますからね、そういう意味では非常に市場環境明るいのかもしれないなというふうな印象も受けますけれども、これからじゃあ足元の業績動向伺ってまいります。アドバンさんは決算発表が非常に早い会社として知られておりまして、4月の4日にすでに全3月期の決算を発表済みです。この終わった決算どうだったのか、あとは今期の業績予想ですね、17年3月期の見通し、このあたりをお聞かせください。
はい、決算発表はですね、最近は2番でございます。網焼亭さんが非常に早いので、私どもは2番ではございますが、また頑張ろうかなと思っております。前期の3月で締めた決算は4月の4日に発表いたしました。売上高は195億円前期比 12% 増、営業利益は61億3900万円 30.9% 増、経常利益はデリバティブ評価損が14億あり48億4200万円前期比マイナス 14% となりました。そしてその結果、当期純利益は31億2700万円マイナス 7.2% となりました。デリバティブ評価損益についてお話ししたいと思います。私どもの最終的な利益を左右する部分ですので、きっちり、触れておきたいと思います。私どもの会社では、全て輸入ということもあり、仕入れの安定化のために単純な為替予約を長期間にわたり、しております。その中で会計上のルールにより、このようなことがございます。今から36ヶ月、3年間は為替予約は貸借対照表に計上されます。ですので、この3年間の部分は売上総利益、要するに割と90円ですとか90円前後で予約してますと、この部分はそのまま仕入れに影響しますので、利益率、売上総利益、営業利益に影響いたします。ですけれども、3年を超えた部分は会計上のルールで、時価会計にしなさいということになっております。私どもは何も決済をするわけではありませんけれども、3年を超えている部分は時価会計となりますので、この部分がいつも上がったり下がったりと、前の期の終わりと比べて円安になれば営業外利益となり、円高になったら営業外損という、営業外の損というふうになります。ですので、この部分は時価会計により上がったり下がったりして、それがそのまま PL に計上されて、経常利益、当期純利益、そして、税金をが増えたり減ったりというような影響がございます。
実際ね、お金の出入りはないんだけれども、はい、その期末の洗い替えによってね、ちょっと評価が変わって、ぶれることがあるということなんですよね。ちょっと分かりにくい部分かもしれませんけれども、
はい。そして次に、財政状況についてですけれども、自己資本比率は約 80% ということで、 安定した長期的な視点に立った投資が可能となっております。何かチャンスがあったらまた投資をするということがしやすくなっております。続いてこの始まった今期の業績予想についてお話しいたします。売上高215億円そして営業利益64億円経常利益67億円そして当期純利益は44億円を予想しております。経常利益などについては類似業種との比較でこちらに参考資料としてございます。類似業種の中で私どもは売上規模は小さめではございますが利益率や利益額では割と高いところにございます。当社の重視する財務指標といたしましてはやはり商売を伸ばすということで売上の伸び率そして営業利益の額や率そして ROE、まあ、ROE というのは利益率と効率性を掛け合わせたものなのでこちらも重視しております。株主還元については安定的かつ業績連動の配当を実施したいと考えております。前期は7円増額し1株当たり25円というふうに増配いたしました。また自社株買いは13年間継続的に実施しております。また前期からは株主優待としてクオカードを導入いたしました。100株以上500円そして1000株以上1000円というふうにさせていただき3月末基準配当と同時期にお送りすることとなっております。以上で私からの説明とさせていただきます。ありがとうございました。
今日はアドバンのことがよく分かりました。アドバン IR セミナーご出演は証券コード7463東証一部上場株式会社アドバン代表取締役社長の山形正之助さん、聞き手はラジオ日経今野弘明でお送りしました。山形社長どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手をお送りください。
ご出演は株式会社アドバン代表取締役社長山形正之助さん、聞き手はラジオ日経今野弘明記者でした。アドバン IR セミナー、この番組は証券コード7463東証一部上場アドバンの IR 活動の一環としてお送りしました。